文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
田村敦史のニュースクラブ、今週も始まりました。田村敦史です。一緒に番組を進めていくパートナーは
弁護士の正木ひろみです。
文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
ここからは今週の気になるニュース、今日はノンフィクションライターの石戸悟さんとお送りしてまいります。よろしくお願いします。
ちょっと空気感が読めずに久しぶりすぎて
久しぶりすぎて、ね、
ちょっと別にスキャンダルはないですよ。アメリカ行ったらスキャンダル関係ないです。
それが気になってたんです
か。それが気になって
逃げるために、
何 かあったのかなと。
いえいえ、そんなアメリカ行ったぐらいじゃ逃げれないじゃんで戻ってこないし、スキャンダルあったら、うん、石戸さんがなんか週一でやってたレギュラー、文化放送の夕方の番組おいでよクリエイティブがこの春の改編で終了ということですけども、
はい、悲しい出来事があったんで、うん、まあその後どうなるのかなと思ったら、うん、早速こう声掛けいただいて、うん、ここに座らせていただくことで、多分こう僕もなんか不祥事があったとかじゃなかったんだろう
不祥事ないでしょ石田さん石田さん先日までニューヨークに滞在して、
あ、そうなんです、はい、ちょうどだからアッさんもアメリカ
昨日まで行ってたんで、
サンフランシスコ、
サンフランシスコ
ね、だから、はい、まあ、僕はニューヨークだったんですけど、
まあね、真反対では
ない
です
ね、真反対だから寒かった、すごい寒くてね、今取材して書き下ろしで取材している本の取材で、うん、ちょっとそのニューヨークのまあ音楽事情ですかね、なんかその辺をちょっと調べにというか、アポロシアターとか行ってきた、
はいはいはい、
あとはブルーノートのニューヨークの本で東京にも歩けますけどとかっていうと、う
ん、幅広いです ね、 ね、取材してる幅が、
いやいやいや、もうあのいろんないろいろとちょっと勉強になりました。なんかすごいこうあの今のなんかこうニューヨークも含めてなんかこう、まあ、空気アメリカの空気感というか今どういう問題を抱えてるみたいな話もねすごい聞けたので、なんかやっぱこの大統領選とかもあれこれもしかしたらなんかいろいろ起きるかもなみたいなのを予感させるには十分な、はい、
じゃあいろいろと吸収できたんです、
ね、いや面白かったですね。
俺サンフランシスコで信じられないようななんか法律なのかな、なんかよくわかんないですけど、960ドルまでは万引きしたとしてもそんなに罪に問わないみたいな。
ああ、そうなんですか、法律なんですか。いや、なんかねそれあの今はあれらしいですよ、そのセキュリティの人たちがその万引き犯を見ても止めないっていう、
って言えますよ ね、 ね、
でそれもあのなんでですかって話を聞いたら、やっぱあの止めて撃たれたとかっていう事件が結構やっぱ続いたらしいんですよ、うん、で法的な権限がないんだからもうそこはもう止めなくていいっていう方向に今どうもなってるらしいですね。
それは960ドルって13、4万ぐらい
でしょ。そうですよ、だ結構な額
ですよね、うん、それをあんまり咎めないっていう、でそれでやっぱり店が潰れてるところが出てき始めちゃってみたいな、ね、
だ結構この辺りもだ今やっぱりその向こうでそのアメリカので在住してる人たちに聞くと、まあ、こうなんていうんですか、こう不法移民の問題っていうのはやっぱすごくこう彼らにとってはすごく身近になってきちゃってるっていうのがあって、でまあその仕事がないっていうのはねやっぱりすごくこう辛いことで、まあ、それで犯罪に走ってしまうなんていうケースもやっぱりかなり続いてるみたいでね、でその英語とかも特に理解できるわけじゃないから割とこうシンプルな犯罪に走りがちだっていうのもあるみたいでね、だからもうあえて捕まえないみたいな方向なんでしょうね。
いやでもそれでね、あの先進国が成り立ってる、まあ、成り立ってるのかどうか分かんないですけど、なんかねいろいろなこと感じましたが、では今週のニュース、すなちゃんお願いいたします、
は
い、
まず一つ目は時事通信から、日米拡大抑止を強化、安保切れ目ない統合を表明。岸田総理は今週ワシントンのホワイトハウスでバイデン大統領と1時間半会談し共同声明を発表しました。アメリカが核の傘を含む戦力で同盟国を守る拡大抑止を強化することで一致、威圧的行動を強める中国などを念頭に安全保障分野で切れ目のない統合を目指す方針を打ち出しました。続いては日経新聞から、円34年ぶり安値を更新、一時1ドル153円台前半。12日の東京外国為替市場で円相場が下落し、一時1ドル153円台前半と1990年6月以来およそ34年ぶりの安値を更新しました。 日米金利差の拡大を受けた円売りドル買いが膨らむ一方、政府日銀が円買い為替介入に動くとの警戒感も強く、下値では円買いも目立ちます。3つ目は東京新聞から、子育て支援金の負担額試算を公表、年収600万円なら月1000円。子ども家庭庁は少子化対策の財源確保のため、公的医療保険に上乗せする子ども子育て支援金の年収別徴収額の試算を示しました。試算は会社員ら雇用されている人が入る被用者保険が対象で、2028年度は年収600万円の人が月1000円、年収1000万円なら月1650円となる見込みです。4つ目は読売新聞から、水原一平容疑者保釈。アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手の預金口座から1600万ドル、およそ24億円以上を盗んだ疑いで訴追された元通訳水原一平容疑者がロサンゼルスの連邦地裁に初めて出廷しました。水原容疑者は12日午前に連邦政府の機関に出頭して身柄を拘束されていて、連邦判事は全ての審理への出廷や大谷選手に一切連絡をしないこと、ギャンブルをしないことなどを条件に水原容疑者の保釈を認めました。5つ目は朝日新聞から、万博まで1年、海外16パビリオンで建設業者未定。今日13日で開幕まで1年となる大阪・関西万博をめぐって、参加国や地域が独自に設計・建設するタイプ A のパビリオンが当初予定していた56施設から48施設に減ったことが分かりました。また48施設のうちおよそ3割にあたる16施設の建設事業者が未だ決まっておらず、着工したのは昨日12日時点で14施設にとどまっています。6つ目は毎日新聞から、日本版ライドシェア東京でサービス開始。タクシー会社が運営主体となり、一般ドライバーが自家用車を使って有料で客を運ぶ日本版ライドシェアが4月から解禁され、8日から東京都内でサービスが始まりました。タクシーが不足する時間帯のみ運行する限定的な解禁で、サービスの開始は全国で初めてです。政府は今後6月までにさらなる規制の見直しを検討する方針を示しています。最後はスポーツ報知から、神田うの誕生日を迎える。タレントの神田うのさんがインスタグラムで自身の誕生日祝いの様子を公開しました。うのさんは家族にお誕生日のお祝いをしていただきました。今回は同じ3月生まれの弟新一郎とうのだけでなく、4月生まれの可愛い姪っ子ちゃんとの合同お誕生日会でしたから、私がカッコつけて全て設営したかったのですが、うののお誕生日だからそれはダメだと結局父がお支払いしてくれちゃいました。グランパありがとうございましたと報告。ハッシュタグはお誕生日会、合同お誕生日会、家族でお誕生日祝い、うの神田などがつけられています。今週の主なニュースお届けしました。
ハッシュタグの使い方うまいですよね。
いや、やっぱりね、神田うのさんの誕生日会は気になりますね。俺はねビッグニュースじゃないですか。俺は
しかもね、めいっ子ちゃんたちともやって、ね、そうですね、合同ですからね。
まあ、なんせ日米拡大抑止の強化からこの神田うのにつなげていくっていうなんとも微妙な、
抜けがいいですよ ね
でしたけど、
気になるニュースはどれですか。
まあ、とりあえず僕の方からは、まあ、2つ、一平さんの水原一平容疑者の保釈の件はちょっとまた後で、うんうん、お話しさせていただければと思うんですけども、まず最初の方でですね、3つ目に挙げていただいた子育て支援金の負担額の資産公表ですね、うん、
はい、
年収600万なら月1000円ということなんですけど、僕はね、やっぱり今の時点でね、これって結構やばい話だと思って言ってるんですね。この子育て支援金っていうの、制度自体が、まあ、別にその子育てを支援するってこれ別にいいと思うんですけど、それを広くあまねく要するに取っていくってことですよね。これって、いろんな人から広くあまねく取りましょうっていうようなところになってくるので、そうなってくるとね、これって普通に働いてる人たちからするとこれ月1000円で、これまあ合算していくとですよ、まあ、年間1万2000円ですか、まあ、これほとんど増税と同じですよね。そうですよね。で消費税の、まあ、何パーセント分みたいな、数パーセント分ぐらいには当たるんじゃないかと言われるような形で の、ちょっと消費税を、やや上乗せするぐらいな、形での増税をになっていく。で、今日本の経済状況というか景気の状況っていうのは、すごくこう、まあ、回復途上っ ていう感じで、まあ、株価も一時ね、すごく上がっていったけど、まあ、ちょっと落ち着いたとはいえですよ。まあ、落ち着いたとはいえ、まあ、割と高値の水準をキープしてて、で、この4月から、給与明細を見ると、まあ、文化放送はどうかわかりませんけど、給与明細を見ると、上がったぞっていう人たちも、こう少なくない数出てくる、
ちょっとずつね、
そう上がってくるぞっていうね、で、賃上げも出てくる、であとこの後その一応まあかなりしょぼいとはいえですね、岸田さんがこう打ち出してたですね、減税、これがまあもうすぐまあ対象になってくるっていう、
所得税
減税ですね、減税ですね、で、まあほとんど減税なのかこれみたいな形であるけど、まあ下がるっていうことは分かってる。なんだけどこの所得税の減税がある一方で、つまりこれアクセルをかけながらブレーキを踏むっていうのは、経済政策の中でやっぱり一番やっちゃダメで、これ賃上げしましょうって、賃上げしましたって、賃上げしたら何に使ってほしいですか、何が起きてほしいですかって言ったら、結局これを消費に回していくとかね、まあ個人消費がすごく落ち込んでますから、これをちゃんと使う方向に回していきましょうとか、あとはまあみんなで、まだ旅行に行くとか、何でもいいですけど、こう、お金っていうのはただ持ってるだけじゃ意味がないから、これを使っていく。で、この使う方向に切り替えていきましょうっていうのが今日本で一番やんなきゃいけないことなんだけど、これどうもやっぱりその子ども家庭庁のこの試算ですね、子育て支援金っていうのがですね、なんかこっそり上乗せする。つまり、これサラリーマンの人とか、僕もサラリーマン時代にそうだったんですけど、医療保険料とか把握してないですよね、ってことは分かんないで、まあ、そこで引かれて給与明細が出てくるんですよ、で、まあ、大体自分が持ってる額こんなもんで、それに引かれていって、で実質的に手取りっていうのが出てきて、それが振り込まれてて、でみんな手取りの部分は気にするんだけど、いくら税金取られてんだっけとか、あれいくら保険料払ってんだっけって、なかなか気にしないんですよね、で、まあ、僕もフリーランスになって、自分でちょっとこう確定申告だなんだとかってやるようになってから改めて思ったんですけど、結構払ってるんですよ、医療保険って、かなりの額払ってて、でこれをはもう特に独身の世帯とかもそうです、まあ、2人ぐらい、まあ、若い、特に若者ですね、若者からすると結構気づかない間に抜かれて、でもほら若いうち健康だから病院も行かないじゃないですか、まあ、そんなに、僕は公的全員加入のね、国民皆保険っていい制度だと思ってるんだけど、ただ若者にとってみるとただただ負担が大きいで、去年 の今頃、まあ一昨年もそうなんですけど、まあ、コロナの時にもすごく言われてたのは、この医療保険のこの負担っていうのを、社保料の負担、社会保険料の負担っていうのはちょっと下げた方がいいんじゃないですかってことはすごく議論されてたんですよ、特に若い人たち、でもこっそり裏乗せしていって、給与明細見たらなんかよく分かんないけど、とりあえず1000円引っなくなってるみたいな、このやり方はね、僕はなんかあんまりいいやり方だとは思わないね、っていうのがまずちょっと気になったところですね。
まさきさんどうですか、こっそり、まあ、こっそりでもないんだけど、でもまあ分かりづらくね、明細をねきっちり見てる人からしたらなんか分かるんだろうけど、なんか毎月引かれてんな、でも子育てって言われたらそれにね、意を唱えづらいしね、
だけどそれで実質賃金さらに減ってって、じゃあそれで産むのかって話が結局つながるので、なん、ね、解決策としておっしゃる通りアクセルブレーキ一緒に踏んでって、それアベノミクスの時の話と一緒じゃないのっていう、
そうなんだから消費税増税しながら景気回復って無理だからって話なのと同じなので、まあ、ちょっと考えてほしいなっていうのがありましたね。で、あとはもう一つは万博ですね、
はい、
これせっかくなんでちょっと触れておきたいなというふうに思ったんですけど、まあ昨今やっぱ万博の話題になってて、僕大阪でも仕事してるから、暑さもされて、
はい、
ね、でその時にもすごくやっぱりこう思ったんですけど、大阪は盛り上がってるっていうような話をするんだけど、よく聞くんですけど、そうでもないくないですか、そう、確かに東京よりは脈々を見る機会は多いなみたいなのは思うんですけど、言うてそこまでなんかすごい盛り上がってるか、
脈々ショップ俺毎回見るんですよ、空港にある、
はい、
そんなに人入ってない
ですよね、お前新幹線の新大阪の駅降りると見るんですけど、別にそんなに入ってない、ね、 っていう、
まあ、あと1年あるっていうのがあってなかなかエンジンかかりづらいのがあるじゃないですか。
だけどまあ、この間話題になってるのが、まあ、今日これは朝日新聞が書いてましたけど、うん、要するにパビリオンの建設業者が全然決まってない上に、そのタイプ A っていうね、独自に設計するパビリオンがあるんだけど、はい、このタイプ A 方式のパビリオンの、つまりこう独自にやりますよ、うちがもう、うちの国でやりますからっていう人たちが、うん、まあ、減ってるよっていうのと、あとはその、まあ、昨今話題になったといえば、やっぱり吉村知事がね、うん、玉川徹さんに、できんだと言ったって、うん、で、まあ、それ、後で謝罪することに、うん、まあ、なるわけですけど、まあ、僕はやっぱりこう、まあ、あの発言は本当に良くないと僕も、うん、で全然良くないと思うし、その出禁にするねなんていうことを知事がやっぱりその、しかもですよ、メディアの一コメンテーターに対してやるような話なのか、別に玉川さんが反対なら反対で別に構わないじゃないですか、うん、でというのもあるんだけど、それ以上に僕問題なのは、この大阪万博の、例えばこの間も建築の例えばなんですか、コンセプトであるとか、うん、プロデュースするパビリオンですね、うん、この中身で命輝く未来社会でどうたらとかって、うん、あれプロデューサーが決めてとかっていうやってるけど、全然何やるか分かんないっていう、本人たちは分かった、盛り上がってる、うん、全然そういう話にならないじゃないですか、うん、もし盛り上がってたらあと1年こんなのやるよとか、うん、やるこんなプログラムが組まれてるよっていうので、もっと盛り上がってもいいもんなんだけど、
ワクワクの提示があって、ね、うわそれ見に行きたいってなれば、うん、火がついていくんでしょうけどね。
でもパビリオンとかの話題ってい
やないですよ ね
で、これはちょっとやっぱり由々しき事態だなと思って、さすがにやっぱりなんでこの建築物が必要なの？聞くとね、うん、建築 その会場のプロデューサーの建築家の話とか、まあ、この間ちょっとその厚さんがアメリカ行ってる間にいろんなとこイベントがあったんですよ、その建築の、まあ、コンセプトとか、まあ、その反対派と賛成派の議論させるっていうようなイベントがあって、でそれ聞いてたんですけど、これすごい有意義で面白い、うん、まあ、万博反対派の建築家とね、うん、賛成派の、建築家っていうか、まあ、賛成派っていうか、まあ、会場プロデューサーをやってる方、うん、
携わってる
方対談をやってて、うん、そう白熱してたんですけど、やっぱそれはそれですごい面白かったし、うん、盛り上がったんですよ、まあ、その五反田の言論カフェのところでやったんですけど、うん、ですけどね、で僕ずっとオンラインでちょっと仕事があったからオンラインで聞いてて、た時にやっぱりそのでもやっぱ会場に携わる人には携わる人のやっぱり理由があるし、うん、なんでそういうことやってるんだとか、どういうコンセプトで木のリングね、うん、話題になってる木のリング、うん、どういうコンセプトで建てるって決まりましたと、建てることになったかとか、うん、やっぱそれはそれで理由があるんですよね、うん、で反対してるその大物の建築家なんですけど、この彼の理由もよくわかるしっていう、でもこの反対する理由もわかるけど、賛成する側にもちゃんとその理由があって、うん、でどういう建築にしたい、どういうコンセプトを持っている、でこういうものを作りたいんだっていう、でもまあでもそれは聞いてて思ったのは、こういう議論がね、万博をめぐって具体、うん、かなり具体的な話をしてるんです、うん、この具体的にどういう建築が必要なのかっていうような話をしてる、この議論が全然考えてみれば表に出てこない、
聞く機会がないですよね、まさきさん、
聞かない
ですよね、うん、
これ問題、こっちの方にやっぱり僕より深刻な問題を感じてしまいました。
トイレの問題にしても、はいはい、なんか2億円するトイレを作るって言うけど、うん、いやこれ本当に未来のトイレってこうなるんだっていう、すげえ面白いトイレだったら、俺は2億円かけてでもそんなトイレだったら見てみたいって思うけど、ただなんかデザイン性を重視して2億円になりましたって言われたら、そのデザインにそこまでかけるかねみたい なんかまあ俺はそう思っちゃ う、
うん、でもそういう議論をやっぱりこの間万博をやるというのはいいんだけど、何も盛り上がってませんっていう、うん、この状況にちょっとやっぱ危機感を覚えますよね。
ですよね。だってなんかこう万博のに異を唱えると、なんかねすごいこっちも嫌な気持ちになるし、そうそうそう、なんかもうだったらいいかも、終わるまでなんとなく目つぶっとくかみたいな俺テンションになってるんですけど、まさきさんはどうですか。
多分みんなそんな感じだろうと思います。
いい唱えたらなんかまた万博に協力しないで
って言われる、反対派だとか、でしかもじゃ賛成するとも表だってなんか言いたいかって言って、そこまでのあれもないっていうね、うん、
ないですよ。
ここのなんかその微妙な空気感のままいくのかって、これはちょっとまあ良くないと思いましたね。
1年で立ち直せんのかな、またね、まあまあこうやってでも注目していかないとね、万博のこともね、はい、このコーナーここで時間いっぱいです。ここで石戸悟さんにさらに気になるニュースを伺います。お願いします。
水原容疑者とギャンブル依存症、うん、ということで、はい、まあ、この話題は今週の、まあ、メイントピックと言ってもいいぐらい、うん、世界中でも大きく報道されている、まあ、あの水原、一平容疑者のですね、問題ですね。でこれ、まあ、発覚からわずか3週間っていう形でのスピード決着で、うん、まあ、昨日もその、アメリカ の, その検察当局のですね、記者会見とかもやってて、うん、でまあ、今回の一連の問題でみんなが気になってたところっていうのが、まあ、概ね全部できたかなっていう、うん、ほとんど出たんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いましたよね。で、まあ、そのじゃあどうやって大谷さんの口座に、うん、水原さんがアクセスできたんですかっていうことに関しても、うん、まあ、要するになりすまして口座 に関する情報とか、あるいは許諾が必要な時の電話番号とかっていうのも全部自分の方に、うん、するように連絡が行くようにしていて、で、まあ、それで、まあ、送金してもいいっていうような決済をですね、まあ、大谷さんになりすまして自分でやっていたっていうことが分かったと、うん、で、まあ、あとはその、生々しいですね、あのやり取りですね、もうあと1回だからと、母に誓ったあと1回とかっていうようなことが、うん、のやり取りが出てきて、で、まあ、そういうふうにその、まあ、違法な賭博業者とです、ギャンブル業者と堂本との間でのやり取り、いろんな会話の記録なんていうのも全部出てきてたっていうのが、うん、まあ、あの昨日のニュースで、今日になってですね、午前中ですか、この、身柄を拘束されて、行ったあれで、その前にその、あれですね、その連邦地裁にですね、出廷した。で、その後に、身柄拘束されたけども、すぐ保釈されるっていう、これ、決定が出ましたと、うん、いうところまでが一連の流れで、で、僕が結構ここで注目しておきたいってのは、アメリカの、あの保釈理由。アメリカの連邦地裁がですね、うん、いいですよ保釈でって、でアメリカの場合ってこれ正木さんあれですけど、日本はあんまりこういうの認めないですよね、保釈、
うんと場合によりますけれども、ね、そうですね、
原則こんだけ大きくこんな事案だったら、
うん、まあ、逃亡とか ね
恐れがあるから
ですよね、は
い、っていうのがあるので、あんまり認めるケースってないんですけど、うん、まあ、このだけ社会的に注目される事案だったらねっていうなんだけど、あの連邦地裁はですね、その、まあ、保釈の理由の一つにですね、うん、まあ、ギャンブル依存症の治療プログラムを受けることっていうのを入れてるんですよ。で水原容疑者は自分でそのギャンブル依存症だっていうことをあの告白したことも話題になりましたよね。で、あのこのギャンブル依存症の治療プログラムを受けることっていうのは、僕は法的な処罰とは別にね、うん、こういう命令を下すっていうこと自体はこれ日本でも学んだ方がいいんじゃないかと思ってることの一つなんです。
なるほど。
つまりギャンブル依存症っていうのはあのやっぱ病気、うん、どうしても病気で、昨日のそのやり取りをあの一連のやり取りね、あの、公開された訴状とか、うん、あとはその会見とかって一応僕も全部見たんですよ。見た上で思ったこととしてはね、うん、これあのいや水原さんも、まあ、こういうとまたちょっとまあ、語弊があるんだけど、水原容疑者もね、かなり辛かったんだろうなっていうことは思いましたね。うん、額がとんでもないことになってる。で、しかも、それだけじゃなくて、彼の場合、一番のポイントっていうのは、200、まあ、トータルで60億負けてるんですけど、うん、大体220億ぐらいですね、勝った経験があるんですよ。まあ、1万何千回やってるっていうことだったんで、まあ、多分1日に直すと、ね、9000回ですよね。で1日平均すると、まあ、25回とか20回から30回ぐらいの間でかけたりになってるって、だけどその瞬間には勝ったパターンっていうのもあるんですよね。でそうなってくるとこれはやっぱり止まらなくなってくる。で僕昔そのギャンブル依存症の患者の集まりに行って、まあ、ちょっとその話を聞いたことがあるんですけど、あの一番その例えば興奮する瞬間ってどういう時だったですかっていうような話をするじゃないですか。でみんなで、いや俺はこういう時だった、こういう時だったとか。でまあその人はあの FX、 その結局乱高下の激しい FX にやっぱりのめり込んじゃって、あの FX で健全にやってるうちはいいんだけど、あのこの上下する感覚っていうのにのめり込んじゃうと、やっぱりそのちょっとギャンブル性を帯びてくるところがあるらしくて、すごいのめり込んじゃったんですよその人ね。で一番この自分がやばいと思った瞬間っていうのいつだったとか、借金250万して、うん、サラ金から250万借りて、でしかもそれも自分の名義じゃも借りられないから奥さんの名義で借りて、うん、この250万を元手に、うん、FX に全額つぎ込む、
うん、
でそれがですね2700万まで上がったんですって。どうします？2700万まで上がった。でこれ押した瞬間
です、ね、本来なら止まるんですよね。
本来ならね、本来なら2700万まで上がった、
うん、全部ぶっこんじゃうんですね。
いや、どうでしょう、どう、ね、なんかどう思います、なんか普通だったら、
もうここで、もう
上がり、借金返済よ、これ、うん、上がりで、借金も全部、自分の借金全部返済できる。
一回ゼロにして、で、今度は少額で楽しむみたいな気持ちに切り替えられたらベストだなと思うけど、そうはならないんですよ、ね。
そうならないんですよ。そうはないんですよ。まだいけると。
うん、
奥まで行くぞみたいなことに取り憑かれちゃって、で、それでまだ上がると思った翌日の朝ゼロになっていた、2700万が奥になると思ったら奥がゼロに、奥どころかゼロになっていた、その瞬間に、もうダメだって、気がつく。で、これが、やっぱりその、でもこれも自分はもう無理だっていう方向に気がつく。これがやっぱりギャンブル依存っていうのの、まあ、ある意味ですごい恐ろしいところ、うん、やっぱりまだまだいけるんじゃないかとかのめり込んでしまって冷静な判断ができなくなっちゃって、
ね、ちょっと勝つって、まあ、2700万勝つって相当な勝ちだけど、その勝ちの成功体験がずっと続くと思っちゃうんでしょ。
そう、うん、しかもただ単に借金が膨らむだけじゃなくて、ちょっと勝ってまた借金が膨らむっていう、このサイクルにはまっちゃってるって、うん、これは多くの人がそのパターンにはまっちゃうんです。で、まあ、この業界、彼らの言葉ではね、底つきとかって言うんですけど、
底つき、
そう、自分の一回そこを見る、限界を知、自分はもうダメだ、これはもうダメなんだ、自分はもう本当に取り憑かれていたっていうのに気がつくっていうのを、まあ気がついて、
うん、
でそこからそれを認めて初めて次のステップに行けるっていうんですよ。でその瞬間がどこなのかっていうのは、これやっぱり人それぞれだけど、僕は今回この水原容疑者は、まあこれは希望的な観測だけどね、やっぱそこ見たんじゃないかなってやっぱ思いますよね。この ESPN っていうアメリカのメディアからの取材依頼が来た時に、
うん、
あ、これはもう隠しきれないと、まあ、実際そういう記録が残ってます。もう、いや、もう俺は盗んだんだと、もう終わったっていう時に、もしかしたら、まあ、これはもう本当にいろんな依存症の方も言うけど、ちょっとホッとするっていうか、もうここでもう一回立ち直れるのかもって思ってしまったのかもしれない。だけど、まあ、それはね、やっぱりその依存症のプログラムはやっぱすごく大変なところもあると思うから、これ受けながらちょっと回復の道もねして、で何があったかとっていうのはいずれ語ってほしいなっていうのは思いますね。
そうですね、うん、次そのね、苦しんでる人もいるでしょうから、ギャンブル依存症
本当罪は罪でね、償っていかなきゃいけないし、これは大谷さんの気持ちすごいショックだったと思いますけど、
でこれ昨日じゃないですか、このニュースで。
そう
で、俺がサンフランシスコに行ってる間、みんな言ってたのは、その水原さんがどこにいるかがまだこう分かってないから、そこの方が心配だみたいな。
ああ、そうですね、うん、いやそれはもう本当にそうですよ、まあ、
本当に命あってよかったな。
いやいや、これ本当に命あってよかったなって、
うん、さあ、お時間となりました。石戸さん、またぜひお越しいただきたいと思います。
お聞きいただきありがとうございました。ロンドンブーツ1号2号田村アスのニュースクラブは毎週土曜日午後1時から2時間の生放送でお送りしています。田村アスさんの近況やゲストのリクエスト曲も聞けますので、ぜひそちらもチェックしてください。